夫婦雑談系ポッドキャスト、うちら夫婦のグダグダな話、略してうちグダ。
今回も始まりました、うちぐだ。旦那担当のアッキーです。
嫁担当のうたです。
はい、本物の夫婦です。このラジオはうちら夫婦が家庭や仕事、その他諸々の雑談を垂れ流す番組です。
しょうもない雑談がメインなので間違いなどがあるかもですが、適度に聞き流しながらお楽しみください。
はい、73回のオープニングです。
です。あのね、
うん、
最近ね、兄から
歌兄から
連絡が来て、外国人になった。歌兄がいきなりメダカ飼わないって言ってきたの。
俺それなんか歌兄のフェイスブックでそれっぽいの見たぞ。
私も見てて、あ、こいつ増えたなと思って。でも正直手一杯だから、え、いらないって言って返したんだよね。
まあそうだね、我が家にメダカが来た場合に、まずミーから守りきれるかってい
う
大問題があるからね。
う、ね、歌兄はなんか外に、玄関の外、
これからの時期
になんか置いてるっぽいんだよね。外に置いてたら勝手に増えたみたいなこと。最初はちゃんと水槽に入れてたのが、
循環器入れちゃんと入れてるのか。歌兄だったら、
うん、
持ってそうだもんね、それぐらい。
うん、ちゃんとやったと思う。で、最初は2匹3匹2匹わかんないけど数匹だったのが、子供が生まれてわちゃわちゃしてきたから、なんか子供だけをちょっとすくい上げて別のとこに移したみたいなのが確かなんか見た気がするんだけど、
フェイスブックで。
そうそうそう、多分そのお外にいた子たちがさらに
第三世代が生まれたってこと
かもしんない。とりあえずなんかいっぱいいるから飼わないって言われたんだけど、丁重にお断りし、代わりに歌父を、歌の父上を。
あ、いいかも。
でしょ、いいでしょ、
いいかもいいかも。
歌の父上いるじゃんって返しといた。
あ、いいかもね。
でしょ、
お父さん生き物の世話好きだもん
ね。うん、昔熱帯魚とかね飼ってたしね。
そっか、
うん、船とか。
循環器の話戻るんだけどさ、うんうん、あれって酸素を入れてくれるでしょ、
うん、
水温も調節してくれるのかな。
ああ、どうなんだろうね。
いや、結局そうじゃないとさ、うんうん、この炎天下に日陰だとしてもさ、結構なあれだと思うんだけど、あいつら大丈夫なのかな。でもまあ普通に小川のせせらぎとかで生きてるから大丈夫なのかな。でも小川のせせらぎ冷たいよね。
冷たいね、小川いいね。
やっぱり滞留してない水とは、滞留してない水、水槽の水とはなんか、
うん、
水槽の水の方が水温が上がりそうな気がする、
うん、そうだね、ずっとその場にいるからね、回らないもん。
それが循環器でクリアされるのかな。あんまりそっち方面はよく分かんないから分かんないや。
私も分かんないけど、でもやっぱりこう空気をね、こう分で入れ替え状態だから、多分多少は温度一定になるんじゃない。
あんまりネットラジオで適当なことばっかり言わない方がいい。ただでさえ内蔵はね、
うん、
最近本当にね、本当に間違いが多い。言い間違ってることがね、めちゃくちゃ多いと思う。
はい。
あのね、後から聞いてね、
うん、
はって思ってんだよね。主に俺も多いんだけど。
主に言うた。
いや、最近今日の修正、今日の訂正のコーナーだけど、
うん、
今日の訂正のコーナーは俺が多いね。
あ、本当？
うん。ね、まず前回携帯電話の話をしたでしょ。
うん。
俺2つ折りとスライド式使ってたって言ったじゃん、
うん、
最初の携帯俺多分ストレートだわ。
なるほどね。
そういやストレートってあったねって
思うよね。あったね。うんうん。
あの本当にまっすぐな絵に描いたような
まっすぐね。
昔の携帯みたいな。
うん。
スマホもある意味ストレートだもんね。
そうだね。原点に戻ったのか。
違う。全然違うでしょ。まずボタンと液晶分かれてないでしょスマホ。
分かれてない。
っていうのを思ったし。
うん。
うん、あとは俺待ち受けを本を写真に撮って待ち受けにしてるっていう話をしたでしょ。
うん。
加納智子さんの小説とかでよく書いてる菊池武史さんのイラストが好きだって話をしたでしょ。
うん。
ただし待ち受けに使っていた本は7つの子ではない。
なんか多分聞いてる方的に特に訂正いらないです的な内容だと思うよ。大丈夫だと思うよ。
7つの子ではない。
大丈夫だと思うよ。
魔法飛行でした。
大丈夫だと思うよ。その訂正はね、お口ミッフィーさんでよかったと思うよ。
いや、俺の中では重要な訂正だね、これは。
なるほどね。
もうね、あの加納智子さんとかね、うん、菊池武史さんとかがね、好きな人がいたらね、
うん、
7つの子か魔法飛行かではね、うん、もうまるで話が変わってくるからね。
そうなんだね。
うん、何その興味なさそう。
全然わかんねえ
よ。そのどうでもいいよみたいなオーラ。
なんかうん大丈夫だよ。はい。
あとね。
まだあった。あと。
あの柿のくだりで、
うん、
平種なしは種がない柿だっていう話をしてるんだけど、
うん、
種の歌がなんか種の種が入ったら。入ったところが甘くなるのに種がないみたいなことを言っていて、
うんうん、
俺が、まあ、種が入るはずのところがみたいな話をしてるんだけど、
うんうん、してたね。
種が入るはずのところが甘くなってるかはごめん俺は知らない。ただ脱汁した時に種があるはずのところが、
うん、
より熟すっていうかトロットロになって、
あー、してるね、
糖度が高いのは、うん、やっぱり種が本来入るべき位置の木が個人的になんとなくしてるっていうだけの話だったんだけど、
うん、
種の入るべきところが甘くなるみたいに言っちゃってて申し訳ありませんでした。
それは訂正だね。
うん、魔法飛行よりも先にね。
そうだね。訂正する順番間違えた。はい、
はい、そんな、
うん、
いよいよなんかオープニングで喋ってることっていうかオープニングとか一番最初のタイトルのところで喋ってること、
うん、
間違いなどがあるかもしれませんががさもう間違いはあると思ってぐらい
の
感じになってきたよ ね、
ねむしろ間違い探ししてくださいくらいになってるよね。
まあ歌からね訂正が出てこないのがね不思議でしょうがないけどね。
歌はその日その日を生きている。
聞き直さないってことね。
言うなよ言うなよ。
うまくいった、はい、ということでオープニングこれでおしまい。
おしまい。
うちらと子育て。
はい、子育てネタのことを話すコーナーです。
です。
今回は、
はい、
祖父母による支援、子育てへの支援、
うん、
サポートについて話してみましょう。
了解です。
テイク3。
テイク3今言ったね。
アッキーがね、
うん、
もうポンコツすぎてね、もう出だしのところをね、2回言えなくなるっていうね、
うん、
事態になってるんだけど、
うん、
まあ。このコーナーも張り切って話していきましょうか。
そうですね、
ま、うちらは新潟に U ターンしたっていうのがあって、うん、お互いに新潟出身だから、
うん、
祖父母のそれぞれの両実家か、
うん、
両実家もまあ車でそれなりに行きやすい距離にはあるんだよね。
そうだね。
すごく近いわけではないんだけど、
うん、
まあ、言っても俺は通い農家として、
うんうん、
まあ、通ってるし、歌の実家もまあほぼ 同じくらいの距離感、
うん、そうだね、
の場所にあるから、
うん、
まあ何かと子供を祖父母に合わせに連れて行ける距離ではあるんだよね、
うん、
まあ、その辺も正直あって U ターンしたっていうのはあるからね、
ね、
うん、まあ、うん、なんだろう、実際に子供を祖父母に、まあ、見てもらうっていうシチュエーションもそれなりにあるんだけど、
うん、
ただ感じるのは子供が増えるに従って着々とちょっとっていう空気感が出ている気はする。
わ、うん、かる、
なん
か
隠しきれないこの、
うん、あるから、どうしてもやっぱりちょっとよっぽどこうね、本当になんか
切羽詰まってる時ね、
うん、じゃない限りはなるべくもう自分たちで見よっかなっていう意識には正直なってる。
ヒーがちっちゃい時と今とで、うん、任せてもいいってちょっと言うのに抵抗がある。
わかる。なおかつ孫がじあの私たちのところだけじゃなくてそれぞれの兄弟のところでもやっぱりできて増えてくるに従ってやっぱりそうなるとお互いのね両親の負担っていうかそういうところもだんだんこうマシマシになっていくのがやっぱり目に見えてわかるから、
うん、
どうしてもなんかね向こうの、ね、それぞれの兄弟の方が頼ってるなっていうのが分かったらやっぱ引いちゃうし、あ今大丈夫そうって思ったらちょっと様子を伺いつつお願いできますかねみたいな下手になっちゃうしっていう心境今。
難しいんだよね、頼みすぎるとさ、
うん、
ちょっと負担みたいな空気はやっぱり感じるし、
うん、
かといって連れて行かなすぎると最近会ってないんだけどみたいな圧がかかってくるっていうこの感じ。
なんかうちの親は多分本当にたまに元気って電話、多分連れてきてねくらいでそんなに圧はかけてきてないんだけどやっぱりね、アキのところは大家族っていうイメージがあるから来て来てみたいな雰囲気はちょっとあるのかなっていう気はしている。
まあね、
うん、
来てくれた方がまあ大変さはあるけどでもまあありがたいっていうか孫に会いたいっていう感覚は多分強い家だと思うね、うちの実家は。
だよね、
うん、まあ、孫の面倒を見てちょっとこう張り合いがあるっていうか、
うん、
そういうのもちょっとあるような気はしているけどね。
ああ、なるほどね、
うん、まあでもさ、うん、実際問題実家が遠くて基本頼れないみたいな環境の人もいるわけじゃん、
うん、
でうちらはどっちかっていうと目的としては自分たちの子供を自分たちの両親に、
うんうん、
まあ、要するに孫を祖父母に、まあ、こまめに会わせてあげたいなっていうのが一つあって、
うん、
U ターンをしてるでしょ。
そうだね。
プラスうちらの感覚とか自分が育った環境とかの感覚が理由だと思うんだけれども、
うん、
東京は夫婦で若い時に過ごすなら全然問題なしっていうかありなんだけど、
うん、
子育てをしていくのはうちらだとちょっと合わなそうっていうか、
あ、まあ、
きつそうかなっていうのがあって、
うん、
新潟に U ターンしたっていうのがあったから、そこまで新潟に U ターンすれば祖父母に手伝ってもらえるとか、
うん、
そこまでそういう頭があったわけではないんだけれども、でも何かあった時に相談できるっていうか、
うんうん、
まあ、任せられるっていうか、
うん
うん、それができるのはやっぱりありがたいよね。
そうだね、まあ、うちの親の方はちょっとあまり、ね、当てにできないっていうか頼りづらいっていうのは正直あるんだけど、
まあ、お母さんがずっと家にいるわけではないから ね、
そう
なんだね、まだ働いていてっていうのが、
うん、でかい、
まあ、でかいっていうのはあるけどね、うん、うちの母親は 一応専業主婦兼農業手伝いみたいなポジションの人だから、勤務時間にはまあ束縛されてないっていうか、まあ自営業っていう感じっていうのはあるけどね。あとはあれだよね、歌の場合は子供たちが行くともうはっきりとその子供たち用のことが増えるんだけど、うちの場合は子供が行こうが行く前がまだじいちゃんばあちゃんもいるし、もともとご飯とか作ってる量もそれなりにまとまった量を作っているから、子供が増えるから、まあ、ちょっと子供用のメニューを意識したもので用意するとかは出てくるけど、ご飯を作る負担とか急激に増えるとかでは別にないんだよね。
それはあるね。
歌のところは今、うん、お父さんお母さんの夫婦だけで住んでるから、自分たちだけ、まあ、食べるものがあればぐらいの感じだけど、うちは2世帯だからね、今でもまだ。
そうだね、
っていうのはあるかもしれないけど、
確かに。
どういう風ななんて言うんだろう、関係性が一番いいんだろうね、
ね、本当にちょっと最近めちゃくちゃ悩んでる。
あ、そう、
やっぱ最初の方でも話したけど、前は結構定期的にさ顔出してとかをやってたけど、
あでも、そうだね、そういう意味だと俺も確かに
でしょ、そのね、それこそまだ孫的なものが、孫的ものっていうか孫が日だけだった時とかはもう結構頻繁に連れてったりとかしたけどね。
そう、最初は、言っても月1ぐらいでは泊まりでそれぞれの実家に行って孫会わせたいねみたいな話をして実践していたんだけど、ある時からあれこれ負担になってる、ひょっとしてっていう、こう、なんか見てる雰囲気とかで
ね、
別にそんな行ったらもう丸投げしてるとかではないんだけど、
でもどうしても甘えちゃうところもね出てくるし、
まあね、
だんだんなんかちょっとあっていう
なんかね、ちょっといろいろ気は使う部分はあるんだよね、あと、まあ、歌が言ってた通り、この子供たちからしたらいとこ、いとこが来てるかどうかとかでまたその辺のバランスが出てきたりはしているけど、でもそれを差し引いてもっていう気はする、やっぱり子供3人連れてだと
ね、特にね、アッキーのところはね、孫が今ね6人打ち合わせて6人揃うと、になるとさすがに6ってやっぱ思っちゃうとい
とこも3人いるからね、
そう、それを思ってしまうとやっぱりちょっとお母さんの負担でかいかなって悩んでしまう。
まあ、ただその6人全部をぶん投げてるんだったらきついけど、基本面倒を親が見るのが
まあね
っていう風になってるんだったら大丈夫とは思うけどね。ただどうなんだろうね、実際サポートしてもらう場面としては、なんだろうね、まあでも歌が普段3人見てるシチュエーションが多いでしょ、特に俺が仕事が忙しくなると家を空けがちになった時とか、3人見なきゃでしょ、プラス長期休業みたいな、夏休み、冬休み、春休みみたいな時はずっと家にいて常に一緒みたいな状態になってるでしょ
う、
っていうので歌がかなりわーってなる時があるから、そういう時は歌リフレッシュデーで行ってきていいよってすることもあるし、俺が逆に子供たちを連れて一旦実家にちょっと行ってくるわみたいな時もあって、それは正直すごく助かってるっていうか、ありがたいって思う。
そうだね、それはすごく助かる。やっぱり なんだろう、何でもかんでも自分がやんなきゃって思ってるわけではないけど、やっぱりある程度自分たちでやっていかなきゃいけないことかなって思ってる節はあるから、なるべくこう自分たちで自分でって思ってるんだけど、やっぱね毎日続くとうちらも、うち私も子供たちも多分ストレスがかかってきて、うわーってなってしまうのは否めない、
うん、だからその辺の、まあ、サポートしてもらってっていうのはある、う
ん、あるね。
あとまあ忘れてはいけないのはスポンサー的支援
そう、ね、
金銭面的な支援はまあ、
うん、
なんだろうね、うん、その子供の誕生日におもちゃを買ってくれたりとかはやっぱあるし、
うん、そうだね。あとは節目節目のお祝い的な、
そうだ
ねとか、
まあ、細かいところまで言ってしまえばこう実家に遊びに行った時の、
うん、
その食費とかもまあ含まれてはくるんだけど、
うん、
まあ、代わりにねちょっと何かしら貢ぎ物は持ってったりはしているんだけど、ね、でもそうは言ってもそれでトントンには多分なってないから、
う
ん、
そうだね、
まあ、甘えたらいいっていう見方ももちろんあるんだけどね、
うんうん、まあどういうふうに親と接していくかっていうのはね、その人その家庭ごとでいろいろあるから正解はないんだろうけど、まあうちらとしてはできるだけ自分たちで、でもちょっとやっぱり顔も見せてあげたいし、やっぱりたまに頼らせていただいてみたいな適度な距離感がいいのかな。
そうだね、
うん、
歌が例えばさ縁の関係で
うん、
行かなきゃいけない、俺も仕事が忙しくて子供見てらんないっていう時に相談する候補があるっていうのは、
うん、
まあ、やっぱりありがたい、
ありがたい
と思う、正直。
確かにね。
だからあれだよね、うちらの場合、まあ、どこもそうかもだけど、
うん、
祖父母にサポートしてもらうところ、大きいところで3つだと、
うん、
まあ、金銭面的な支援、
うん、
あとは食事関係の支援、
うん、
子守の3つなのかな、
うん、そうだね。まあ本当にね、全体的にやっぱできるだけ自分たちでとは思ってるけど、やっぱりどうしてもね意識的無意識的に頼ってるところはやっぱあるんだよね、
うん、まあそんなにね金銭面もたくさん支援してとかではもちろんないんだけど、
うん、
それないし、こう折を見て返したりとかはしてはいるけど、
うん、
でもこう何かとやっぱりいただいたりする場面もあるから、
うん、
まあ、その辺のものは基本的に子供貯金なんだけど、子供貯金に回してはいるんだけど
大体ね、
うん、ね、まあ、ありがたいっていうふうに思うし、うん、それがその選択肢がない環境で子育てをしている人、
うん、
すごいと思う。
本当に尊敬する。
そこにプラスワンオペって言われたら、
うん、
まあきついわなって思う。
わかる。
そのワンオペ自体はできるんだけど、
うん、
ワンオペが常だときつい、
うん、きつい。本当にアッキーが忙しい時とかなってくると、もうおはようからお休みまで私だけってことも多々あるじゃん、
うん、
それがやっぱ続いてくるとあーってやっぱなってきちゃうから。
そうだね、
これが本当なんか私みたいに一時期とかだけじゃなくて、もう毎日毎日続いてるとかだと本当に大変だと思う。
そうね、うちらはもう基本仕事家事育児全部を二人がかりでやるっていう頭でいろんなことを デザインしてるから、
うん、
たまにそれがどっちかにどっちかの比重がすごく寄る時があって、
うん、
俺に仕事関係の比重がすごく寄って歌に家関係のことの比重がすごく寄るっていうシチュエーションがあるからね、
うん、ね、
うん、まあ何度も言ってるけど我が家の多分一番理想的な形は、
うん、
俺が家にいた方がいいんだと思うけど、
ね、確かにね。ただね、私も決して外で働くタイプではないっていう、
そう、歌が外で稼いでこれる人であるのなら、うん、俺が家で家のことやりながら子供と過ごして、それで空いたところでこう、
うん、
効率よくちょっと副業を入れていくみたいな方が、
うん、
俺は多分向いてると思うから
、うん、ね、
我が家の理想はどこなのかっ
ていうね、うん、なかなかね見つけられない
っていう、まあちょっと話がそれてきてるけど、うん、まあまあまあでも、
うん、
合わせてあげられるのはやっぱりまあいいかなとは思うね、
うん
うん、その助けてもらうとかいう話云々じゃなくて、
うん、
とにかくそう会う機会を作れるっていうのはやっぱり、
うん
うん、うちは同居もまあ2世帯もしなかったから、
うん、
まあ、せめてねそれくらいはって思うよね。
そうだね、うん、そうだね、この春からやっぱいろいろバタバタしててね、なかなか連れていけなかったとかもあったけど、ちょっとねやっぱりこれからはみんなそういうところも見直しして定期的に顔見せに連れてってあげたいかなと思っている今日この頃です。
まあニーズは測りながらね、
そうそうそうそう、
あくまでもねうちらはそう思うけど、
う、うん、
どうかなっていうところはね、うん、測りながらではあるけどね、
うちらはこうだけどやっぱりその他のねお孫関係がねどう比重になってんのかなっていうのを探り探りしながら隙間を縫おうかな
っていうことで、
はい、
じゃあまあそんなところにしておきましょうか。
そうですね、
はい、ということでこのコーナーこれでおしまい。
おしまい。
うちらとグダグダ。
はい、ノンジャンルのことを話すコーナーです。
です。
今回はシリーズものの知ってください新潟のこと第5弾。
5弾、
確か
だいぶ久しぶりだね。
そんな気もするけど配信的にはそうじゃないかもしれない
なるほど、
まあちょっと空いたかもね。
ね、
うん、この前やったのが地域の呼び方だったからね、だいぶ前の気がする。
そうだね、やったやった。
で今回は、
うん、
新潟のご当地ヒーロー、
うん、
ご当地キャラを、
うんうん、
うちらの狭い知識の範囲内で狭く浅い知識の範囲内で紹介してみましょう、
うん、了解です。
まず何が浮かぶ？
いやもちろんさレルヒさんでしょ
いやいやいや、超高21ガッターでしょう当然、
ね、ヒーローの方ね、
うん、
そうだね、ガッターは定期、不定期か、不定期でテレビで番組やってるよね。
そんなに分かんないんだけどね、
うん、
うちらが新潟に戻ってきたらいた、
いた
いつって多分超新ネイガーの、
うんうんうんうん、
一派だよね。
一派だと思う。
ネイガーが確か秋田で、
うんうん、
結構有名なご当地ヒーローだよね。
そうそうそうそう、うん、
で、
うん、
超高21ガッター
、で超がスーパー、2
ガッターなんだよね。
超がスーパーで耕す、
あ、超耕す、
超耕す、
ウルトラ耕す、ウルトラ耕す、
うん、
21ガッターで新潟なんだろうね、
うん、なるほどね。21世紀だからとかじゃなくて、
あ、それもある
気
がする。確かね、ガッターは、
うん、
未来からコンバインに乗ってくるんだよね確か
コンバイン、なるほど、
コンバインは もうもちろん皆さんご存知だと思いますが、うん、あの稲刈りをする機械だね。
そうだね、
うん、
習うね、
うん、俺はそのなんていうの、昔乗ったことがあるよ今米はやってないけど昔乗ったことはあるよ。
乗って姿を遠目から見たことがあるよ
そうだっけ、うん、じゃあ21ガッターから行く。
そうだね、
ガッターはね、
うん、ガッター
は一応まあヒーローものなんだけど、
うん、
ヒーローものなんだけど敵がショッタリアン帝国っていうんだよ、
うん、
新潟の方言で、
うん、
しょったれっていう言葉があるから確かその系譜だと思うんだけど、
だね、
怠け者っていうかだらしないみたいな、う
ん、しょったれこきってよく言うよね。
言わない、
あれ言わない。
あでも新潟なんとかこきっていうよね。
そうそうそう、なんか何々する人みたいな意味だよね。
だからしょったれ、
しょったれ、
しょったれから多分来てる、
うん、
しょったりやん帝国、
うん、
敵が確かねカメムシみたいな感じなんだよね
カメムシちょっと待って、うん、面白い。
カメムシは、
うん、
ほら米に良くないことをしてくるから。
あーなるほどね。
だから敵がカメムシ、
うんうん、
ツタンカメムシみたいなんじゃなかったっけ。
そうだそうだ、なんかねファラオみたいなね。
そうそうそう、
あの見た目してるよね。
ちなみにカメムシは柿にもやってくるので、
うんうん、
あの良くないことをしてくるので、
うん、
あまりよろしくないとされている。
なるほど ね、
うん、
ね、あーなんかね武器にねガッターカッターっていうのがあるらしいよ。
そう、ね、ちなみに今歌にちょっと調べながら喋ってもらいつつっていう感じにしてるんだけど、
うん、
ガッターカッターだけなんか一刀両断するよね。
そうそう、1分間に21ヘクタールの草を枯れる柿の種型の釜だって
もう一回もう一回もう一回、
1分間に21ヘクタールの草を枯れる 柿の種の形をした釜。
超いいじゃん1分で21ヘクタール枯れるの。
そうらしいよ。
超欲しいんだけど
そうだね、農家さんにはちょっと欲しいね。
それがあれば我が家のもう草なんてひょひょいのひょいですね。
ひょいのひょいだね。
欲しいわ。
あそうだね、あ今あった、ガッターコンバイン、時空を超えてショッタリアン帝国を追跡することができるコンバイン型のタイムマシンだって。
だよね、未来から来るんだよね確か
ね、らしいね。
ただ俺は、うん、まあ、その辺のガッターの話はあるんだけど、
うん、
どっちかっていうとあの流れ笹次郎の方をピックアップしていきたい
今ちょうど出てきた謎の男流れ笹次郎。
ちなみに俺はこの流れ笹次郎のことを過去の新潟会で笹団子の話が出た時に笹団子次郎っていう謎の男を呼び出してしまった苦い過去があるけど、流れ笹次郎だよ笹団子次郎ではないよ
謎の
ちょっと謎の男呼んじゃったんだけど、ちょっとその流れ笹次郎じゃなくて笹団子次郎はお帰りいただいて、流れ笹次郎が正しいキャラなんだけど、流れ笹次郎はガッターを助けていく謎の味方みたいなやつだよね、
うん
う
ん、だってで、ね、たまにね愛犬である黒豆柴のちまきを連れている時があるらしいよ。
笹団子の話だけちょっとしといていいかなちまきの前に
そうだね、
新潟のご当地の食べ物の笹団子をモチーフにした、
うん、
笹団子次郎じゃなくて流れ笹次郎が連れてる犬がちまき、
ちまき、
もち米の食べ物。
そうだね、
ちまきって新潟なの？全国区ではない。
でも結構いろんなところでちまきって出るし。
いやわかんない、それがもう思い込みなのかもしれない。
ああ、かな。
我々のまあじゃあいいや、
置いといて。
でも多分、
うん、
俺が見てほしいのは流れ笹次郎の武器の方。
武器、
武器、ガッターカッターのように
うん、
笹次郎も武器を使うわけですよ。
うんうん、はいはい、
見つけた、
武器ありましたよ、
うん、
笹団子、
まあ、笹団子もある。笹団子は、うん、笹団子をもじった爆弾型のやつみたいな話なんだけど、俺があえて歌を前にここまで笹次郎の武器を押すっていうのは理由がある。
これですね、ポッポ刀
まあ皆さんもちろんね内札の ね、うん、ヘビーリスナーさんはもちろんわかると思うんだけど、ポッポ焼きですよ。
ポッポ焼きですね。
新潟のご当地フード、
うん、
歌が大好き。ポッポ焼き、
ポッポ焼き大好き。いいね。
ポッポ焼きの刀ですよ、
ね、
絶対打撃力ないよね。
ないと思う。
ペニャンペニャンだよね。
え、でもね、ポッポとシャープネスっていうね、必殺技があるって。
そうなの、それは知らないな、うん、
切れ味の増したポッポ刀で敵を切る。
あ、切れない敵にぶち当たったりしたのかな。
かもしれない。なんかね、ポッポ刀の項目で補足として、三条に現れた際には研ぎ石で研いでいたって。研いだんじゃない。
元ネタが分かる人はね、うん、あれだね。
面白い。
三条は金物とか、うん、そういうので有名な、うん、全国的に有名な町で、
うん、
だから研ぐんだね。
そうだね。
あの一時期 iPhone の鏡面加工をしてるのが、
うん、
三条の業者さんでみたいなので確か話題になってた気がするけど。
なんだっけ、阿部寛さんが主演してたあの TBS のドラマ、
あ
れ撮影が確か
下町ロケ
ット、そう
だっけ、
だったと思う。確か三条だか燕だかだった気がする。あとね、ツタンカメムシ、
あ、そう、ツタンカメムシ、
ショッタリアン帝国の狩猟、2050年の新潟の米を狙いやってきたが、ガッター登場により2009年までタイムスリップしてきた。
時代を感じるね。
なんかね、匂いが臭く、おならはさらに臭い。
カメムシだからね。
必殺技に握りっぺってある
よ。敵はもうなんかショッカー的な敵もいるよね。
うん、これがね、多分ね、ザリガニいた。
そう、ザリガニ、
うん、
ザリガニは田んぼの天敵なんですよね。田んぼに穴を開けるので。
なるほどね。
確か
バックで逃げるのがとにかく早い。
ザリガニだからね。
ザリガニバック早いの。
早いんじゃない。
なんかな。
確か
信濃川に出没するケースがあるだって、
うん、っていう超高21ガッターっていうご当地ヒーローがいるよ、
うん、いるよ。
あと最近は、
うん、
トチオンが、
あ、そう
Z だっけ、
だけね、あの
トチオ
の油揚げ、
油揚げ、
ね、キツネのね顔して、
もうちょっと県内でよく聞くよね、
うん、最近のちょっと前くらいからなんかすごくねテレビとかでもね見るようになった。
ただ21ガッターに比べるとすごく、
うん、
一気に俺の知識がふわふわしだしているのはなぜかっていうと、
うん、
俺は新潟に U ターンするときに子供写真スタジオで就職が決まる前にその21ガッターの映像を制作していた会社の面接を受けているからです。
そうだったね。
求人は出てなかったんだけど自分で問い合わせて興味あるんですよかったらっていう話をしたら、うん、一応じゃあ面接してみましょうかってなって最終的に働くところまではいかなかったんだけど、うん、その時にちょっといろいろ調べたりしたよ、
ね、知識をね、
うん、
与えてくださった。
超高21があった、
ね、
じゃあレルヒさんの方は、
レルヒさんは、
まあ、
私も詳しくは分かんないんだけどあれだよね、新潟県にスキーを広めた
人、
うん、
軍人さん、
そうそう、
外国の軍人さんで、
うん、
あの スキーって普通両手持ちの、両手持ちっていうか片手に1本ずつ持つストックを使ってカーブを、
うん、
カーブっていうかまあ滑る、
うんうん、
ストックを使ってスキーって滑るんだけど、そのストックじゃなくて1本の長い棒みたいなやつを両手持ちして滑るスキーだよね、確かレルヒさんって。
へえ。私もスキーやんないからよくわかんないけど、なんか
もうスキーやるから知ってるわけじゃないけど、でもレルヒさんってそういう人じゃなかったっけ。
なんかオーストリア・ハンガリー帝国の軍人さんだって、テオドール・フォン・レルヒさんらしいよ。
レルヒさんさ、
うん、
ご当地キャラとして結構新潟で出てて有名だけどさ、
うん、
なんであんなに縦に長いの。
ちょっとモアイに通じるところがあるよね。
あ、そうそう、うん、ご当地キャラってどっちかっていうとさ、もうゆるキャラブームっていうかさ、ドラえもん的な体型の方向にさ、
うんうん、
行きがちな中さ、
うん、
なんで彼はあんなに縦長なの？
結構でもさ、リリシさんって多分県内でも初期のゆるキャラだとは思うんだけど、
結構早い時から
だよね。
いた。
だからそういう初期の頃って結構写実的じゃないけどそのゆるさってそんなに、
え、じゃあフナッシーの前はそこまでゆるさは求められてなかったってこと？
うん、なんか勝手にゆるキャラの元祖的なのってヒコニャンだと思ってるんだけど、
まあ、
ヒコニャンでも今のそのふわっとゆるっとした丸いフォルムのやつらよりは
写実的なヒコニャンがいる。
いないけど
途中でモードチェンジしたわけじゃなくて
それに
くる、あの最初いやーって感じのヒコニャンがいたわけではなくて
ではなくて、
フシャーみたいなヒコニャンはいなくて、
いなくて、やっぱり初期の方だから、今最近新しくとか出てきたやつらよりはちょっとシュッとしてるイメージがある。
え、でもヒコニャンって丸くない、
うん、
二等身ぐらいじゃない、
いや多分ね 2.5 から3くらいじゃない。
え、三等身のヒコニャン気持ち悪いよ。
あれあれでも多分そんくらいじゃないかな。
あとはレルヒさんよりヒコニャンの方が長いとレルヒさんかわいそうだよ。
そうだね。
レルヒさんあとカレーを売ってるね。
カレー売ってるね。
レルヒさんカレー、バンダイバスセンターカレー。
なんでバンダイバスセンター？
違うっけ、バンダイバスセンター
カレーもあるけど、
はがあって、それを新潟のご当地キャラっていうことでレルヒさんがアピールしてなかったっけ、うん、違ったっけ。なんかレルヒさんイコールカレーみたいなイメージがあるんだけど、
あるある、
あの服の色だけかもしれない。
そうだね、なんでレルヒさんとカレーを、ね、一緒にしたのか分かんないけどね。
よく分からんけど、
うん、
まあその辺
その辺
やっぱレルヒさんが
取ったかな。うん、そうだね。あとちょっと全国区では見ないかもしれないけど、
あ、じゃあそれはじゃあエンディングに撮っておきましょう。撮っ
ておく、うん、OK。 じゃああとは多分ありがちなのは、
いやまだまだ続ける。
いや大丈夫です大丈夫です。
残りはまとめてじゃあエンディングに回して、
そうだね、
本編はあのお気づきじゃないかもだけど、うん、ガッターそれなりに話してるんで
そうだね、ガッターさん
ガッターの話そこそこしてるんで、
はい、じゃあ
こんなもんにしてい
きましょう、
いきましょう、
はい、
続きはエンディングで、
エンディングで
ということで、はい、じゃあこのコーナーこれでおしまい、
おしまい。です
ヒコニャンの素性が今明らかに、素性
素性
ビジュアルが明らかになったけど、
うん、
2.5 等身だね。
でし
ょ、兜の角まで入れれば2等身だけどね
ここ入れていいの？あとやっぱさ、目がちょっとさ控えめだよね。
あ、そうだね、目が控え、うんうん、まあそうね、
うん、
なんだろう、ゆるボディだね。
そう、ゆるボディ、ちょっとこのなんていうのかな、これラグビーボール型みたいな。
そうね、目が控えめって目がちっちゃいってこと。
そうそうそう、
いやヒコニャンはこの目でしょ、やっぱりこの目だからこそ成り立つ可愛さ俺猫派
ね。
じゃあ新潟の、
うん、
さ本編で言わなかった、
うんうん、
キャラの話に戻ろうか。
私も数年前にテレビを見ていて知ったキャラなんだけど、佐渡にいるブリカツくんって知ってる？
ね、
うん、
あの高知のあれじゃないやつだよね。
そう、違う違う、
高知のやつじゃないやつだよね。
いや、じゃないやつ
わかんない、カツなの、上がってんの？
そう、あのね、なんか佐渡の方でブリをカツにして揚げて食べるっていうやつがなんか名物か分かんないけどあるらしくて、それがなんかそのバンダイだったかな、どっかでやってるイベントに来てて、でブリカツくんも出張で来ていて、 結構キャラ的にあのフナッシーに近い。
あ、荒ぶるタイプなの、ね、
そう、荒ぶるタイプ、
荒ぶるタイプなの、
ね、そうそう。でね、ビジュアルがね結構ね魚。
そうねでも二足歩行なのね。
そう、ちょっとね、ヘイ大将みたいな感じだよね、ビジュアル。
歌の例えちょいちょいおかしい
あれ、まあ、いい、違った。
カツがハーフパンツみたいな感じなんだね。
そうだね、
カツの茶色のハーフパンツを履いた魚だね、
うん、そう、魚、魚。
うーん、こんなんいるんだ
ね。でも結構これはね衝撃だった。
関係ないけど、東京にいた頃、
うん、
俺が定食期間で家にいて家事とかやってた時に、
うん、
確かブリの唐揚げを作った記憶がなんとなくある。
あれ美味しかった。
俺佐渡って言った時にさ、てきり佐渡島かなって思ったんだよね。
いたね、佐渡島ね。
佐渡島は結構昔からいるけど、
うん、
あいつでもご当地ヒーローではないよね。ご当地キャラだよね。
キャラなのかな、
なんか5体ぐらいいるよね。
うん、あの本当に戦隊ヒーローみたいなね。
詳しくは知らんけど、
私もなんかでキャラメルかかる、その佐渡島が書かれたキャラメルをなんか買って食べたよお土産にしたんだったかな、なんだったかな。
あとはまだなんかいる？
そうだな、あとはまあちょっと面白いな、柴田氏のご当地キャラ。
白？
アスパラくん。
アスパラくん知らない。
あ、柴田は結構アスパラが名産
らしいよ。農業畑なのに知らなかった。
私もこのアスパラくんは知らなかったけど、柴田はアスパラだねっていうのはなんとなく。
いや、まあそれを言い出していくとね、
うん、
産地ごとの名産とかでどんどんどんどん増えていっちゃうんだけど。
わかる、なんか知らないのが結構いる。
いっぱいいるんだね、
うん、
時っぽいやつはいるかなっていう気はするけど。
あー、時っぽいやつってさ、結構県内のなんかちょいちょいしてアピールのやつで出てくるよね。
あ、それね、トッキッキだよね。
そうそうそう、トッキッキ、そうそうそう、これはねよくね使われてる。
トッキッキってでも県公認みたいなキャラ
だっけ？あ、だと思うよ。
なんか行政的なところでも見るような気がするんだけど、そうそうそう、気のせいかしら
ね、なんだろう。とりあえずときめき新潟国体マスコットキャラクターってなってるから。
あったね、
多分そっから そっからもう
国体のキャラなんだ。
じゃあそれじゃあもう県公認とかだよね、きっとね。
あ、
よく見るよね。
あれね、森蔵キッコロの国体版みたいな人たち、
ね、そうだね、多分そんな感じ。あとはまあちょいちょいいろんな笹団子系とかでね、いろいろいたりする。
なるほど
ね、うん、
まあ意外といるっていう、
うん、
でもやっぱレルヒさんが強いかな。
そうだね、
キャラでいくとな。
うん、
まあ皆さんもよかったらぜひビジュアルの方は検索してご覧いただけたらと思います。
思います。
特に取り上げたのは超高21ガッターとレルヒさん。
レルヒさん
です。
です。
うちら的には有名どころだと、新潟のこのネタで出すなら有名どころかなと思います。
思います。あと歌個人的にはブリカツくん一度見ていただきたい。
じゃあブリカツくんも検索してもらう方向 で
お願いします。
腰を置けさがきのキャラはいない。私は知らない。
あれじゃないんだ。カッキーノだっけ。
カッキーナってなんだっけ。
あの女の子っぽい感じの柿のイラストがさ、近くのさ
直売所的な。
そうそうそうそう、
あいつかなんかいた気がするけど、あいつイラストだけの存在だよな。そんなにキャラ化されてる、キャラ化されてるっていうか、
うん、
着ぐるみになったりとかまでは
してないと思う。言ってない、うん、イラストだけ。
二次元の世界に存在する人だよね、
うん、
いたね。
いたでしょ。
いた、いた。
いたでしょ。
いた。ちょっと失言だね、俺。あかん、あかん。
まあね、3次元に出てきてない時点でちょっとね。
まあそうだね、うん、ちょっとその感覚で、
うん、
もうカテゴリーして喋ってた感はあるけど。
だよね。
うん、
まあ、作ればいいんじゃない。
それを言うとね、ちょっとこう柿っぽいね、
うん、
キャラクターはねいるんだよ。米っぽいやつとか柿っぽいやつとか集合してるみたいなね、ビジュアルはね見たことがあるんだけど。
あるね。
まあ時間もいいところなので、うん、まあでも三次元化もされてないので、
うん、
まあちょっと一旦そこまでは話さずに置いて、まあ今回もこんな感じで終わっていきましょうかね。
そうですね。
はい、ということで今回も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もぜひまたグダグダ話にお付き合いください。
お願いします。
ということで今回もこれでおしまい。
おしまい。
うちグダでは皆さんからのご感想やご質問を募集しています。うちグダのツイッターアカウントからリスナーさん用の応募フォームにジャンプできるので、よかったら検索してみてください。
ツイッターアカウントは@uchiguda_radio @uchigudaradio です。ハッシュタグうちぐだでのツイートも大歓迎なので、ぜひ気軽につぶやいてもらえると嬉しいです。
うちはカタカナ、
ぐだはひらがな、
うちはカタカナ、
ぐだはひらがな
のうちぐだです。
お便り待ってます。ではでは、
また聞いてね。